はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。はい、だいぶ溜まってるので今まではニュージャパンカップちょっと一興業のまあトーナメントだけさらっとっていうのをやってきてるんですけど、一日どうだろう、2日まとめていけたら行っちゃおうかな。まずは今日は、この試合から行ってみましょう。はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士が、プロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、そんな今日のコーナーは、3月13ニュージャパンカップ愛知大会のレビュー、いけたら14もいっちゃおうかなっていう感じです。はい、まずは、ケンタ VS 鈴木みのるの試合になります。試合を入場の時からトースポを持って鈴木みのるのなんだっけ、入場が長いとかいじってたので、長いんだったらか暇つぶしでトースポでも読むわなっつって新聞を読むケンタ。まあ、あれだよね、紙面狙いっていうのもあるんだけど、うん、そういう挑発をしてて、いいっすよね、すごい真剣な顔で新聞を見るケンタの横顔、なめの鈴木みのるっていうのがかなりいい絵でしたね。はい、で、かなりギリギリまでふざけてましたね。はい。はい。で、試合は、なかなか入らないケンタに対して、新聞読めようね、リングでっていう感じで、誘い込む、鈴木みのるという構図、ところから、まあ、スタートしていくっていう感じでしたね。はい。で、なんだろう、打撃、腕をこう攻めて切り返していくっていう構図があったんですけど、思いのほかなんか、なんつう、場外エプロンの腕試技とかやられて場外行ってみたいなのでやってましたけど、やっぱちょっと肩痛えのかなっていう、ちょっと気にしてるケンタが、はい、気になりました。俺の気のせいか、その打撃戦のやり合いがちょっと噛み合ってない風に見えたのは気のせいですか。はい。で、ネックブリーカーもちゃんと受けれない鈴木みのるっつうのはどうなんでしょうか。どうなんすか。はい。全く、ってなりましたね。で、まあ、そっからの打撃戦はなんかこうちゃんと乗ってきてると思いますし、ウエーのやつが出ましたね。鈴木みのるの、はい、顔芸ですね。あとはそうそう、エルボーやって、ご満悦のドヤ顔、言っちゃったドヤ顔、ウエーってやつ、あれも出ましたね。はい。なので、ちょっと打撃戦、まあ、いわゆるいつもの、鈴木みのるがやる打撃戦という、こう、ターンに結局は着地してったので、特に語るべきものがなくなっちゃったんですけど、ゲームオーバーの切り返しと、ゴーツースリープの切り返しに関しては、かなり綺麗に来ましたので、ケンタは戦略としてはちゃんと考えてきてるなと。はい。なので、鈴木の土壌に付き合って、やることやって勝ったっていう感じで、しっかりとした、はい、作りになってたとは思います。ただ、ちょっと打撃多めなので、ちょっと好みじゃなかったですっていう感じになっちゃうのかな。はい。そんな感じの試合です。はい。続きましては、高木 VS 後藤です。はい。ここを勝った方がやっぱり決勝行くよねっていうような なんか熱が出てますね。ちゃんと、あの、太一に勝った後藤は、全然なんかトーナメント優勝してもおかしくない。というか、IWGP を巻いてもおかしくない勢いがありましたと。じゃあそこに対しての高木っていうシチュエーションにはなるんですが、ネバーで負けたのか。で、高木行って、後藤行って、健太に行ってるって感じなんだね。そうね。ネバーが。はい。で、初っ端から、その、なんつうの、グラウンドなしでゾバッと行く感じの23分の試合になってます。フィニッシャーみたいなの切り返しありつつの、後藤錦木で、ニアフォールを迫り、リズムをこう、後藤、高木っていうシーソーを、こう、振り子を揺らす感じで作ってる感じですね。はい。なので、あとは、いつもの通り場外戦は、高木のペース、すごくいい。あんなに場外戦で心地いいリズム作る人っていないかなっていうぐらい、はい、なんか見てて気持ちいいですね、はい。で、その、主にその、バッチンバッチン、バッチンバッチン、あっち、主導権あっち行ったりこっち行ったりっていう感じの、肉弾戦でしたね、はい。あと、注目すべきなのは、牛殺し、ちょっとこう、空中で止まってた感があるぐらい、こう、高木がこう、浮いてるみたいな感じになってましたのがすごかったです。はい。ね、で、後半からこう、行く、このタフマッチぐらい、具合がすごかったですね。はい。おー、なんか限界超えてくぞっていうのとか、あとは、後藤の顔もなんか、なんつうの、アップが、なんて言うの、これ勝っちゃうかもみたいなアップの仕方があったりとかで、はい、良かったですね、なんか。うん、で、これはライブで見たいよねっていう試合だったと思います。はい、高木式 GTR も2つ出して、セカンドのやつと、あと、トップロープのやつまで出して、で、最後は高木が勝ったよっていう形になってます。はい。そうだ、試合結果とか言っときましょうか。はい。第5試合、無制限一本勝負、ニュージャパンカップ、2021-2回戦、鈴木ミドル VS ケンタは、16分50秒、ゴートゥースリープによる、片指固めによりまして、ケンタがトーナメント準々決勝へ進出です。そして、第6試合、時間無制限一本勝負、ニュージャパンカップ2021-2回戦、後藤弘樹 VS 高木慎吾は、23分51秒、ラストオブザドラゴンからの片指固めによりまして、高木がトーナメント準々決勝へ進出となっております。こんな感じだね。はい。すごく、なんつうのかな。得意科目じゃないので僕のとしてはいや、変な意味じゃなくてね、さーっと見れた試合でございました。はい。なので、はい、高木でも行くんじゃねえのみたいな感じで、思っておりますということで、はい。じゃあ続いては、この流れで行っちゃいましょうか。はい。左やっぱ高木が来るんじゃないのみたいな感じでしたね。そのまま、3月14日、ニュージャパンカップ尼崎のレビュー、行ってみましょう。はい。セミが、長田と真田になりますよ、と。はい。じゃあ試合結果行ってみましょう。はい、第5試合、時間無制限一本勝負、ニュージャパンカップ2021-2回戦、永田裕二 VS 真田は18分18秒、ラウンディングボディープレスからも片指固めによりまして、真田がトーナメント準々決勝へ進出しております。ということで、はい、よいしょ。そうそう。やっぱり2011年の、春、チャンピオン、全日本プロレスはチャンピオンカーニバルの季節です。で、そこから一応10年経つっていう、なんかこう、実況の前振りがありまして。で、であるのであれば、2011年のチャンピオンカーニバルは、多分俺、決勝戦、後楽園 見に行ってますね。あの仕事を終わらせてなんとか無理くり7時半前ぐらいになんとかたどり着いてぐらいだったと思うんだよな。そしたらちょうど鈴木みのる VS 真田戦が始まるか始まらないかぐらいの時で、おーなんとか間に合ったって言って、なんか立ち見席だけ買って、その立ち見で見た記憶がありますね。で確かこのその年でよかったのであれば、その年は、真田が鈴木みのるに勝ったんですよ、オコナロールで、わっていう形で、で決勝戦で当たったチャンピオンカーニバルの決定戦、優勝決定戦が、真田 VS 永田でした。はい、結果はですね、永田が勝ってチャンピオンカーニバルは優勝、真田は準優勝という形になっているストーリーからの、今日この日の真田永田戦となっております。で、その試合どうだったかと言いますと、やっぱりミノル戦でですね、かなり、なんつうの、体力と、あと、観客のボルテージも、おー、ミノルに勝ったみたいなので、ドッカン上がって、で、永田戦は、確かに優勝戦なんだけど、ちょっとお互い、ノーアイディアな感じだったかな。永田はだからいつも通りの試合をいつも通りにしたっていうだけだったので、ノーアイディアって感じでした。はい。のが、ちょっと優勝戦残念だったなっていう感じで、もう真田鈴木ミドルの記憶で僕は終わってるようなイメージですね。はい。で、そんな中で、真田っていうのは、じゃあそういうストーリーがあるんだったらそれを楽しもうというタイプですかね。はい。そういう引っ掛けをしておりましたと。はい。じゃあ、試合はどうだったかな、という形です。序盤から、行くんです。永田と、真田は、まあ、やり合うような感じになるんですけど、永田に関しては、ちょっとところどころ、辻褄の合わない、グランドレスリングがありまして、ちょっと気になります。はい。フルネルソンから腕を取るっていうのが、俺の引き出しにはないや、ってちょっと感じでした。はい。で、その中でも、まあだからそれ、腕取ったのは、腕取られて、ローリングして足蹴りたかっただけなんですよね。ただ、フルネルソンってかなり、有利な体勢なので、ポジショニングとしては。そこから腕を取るっていうのは、なんかちょっと、こう、わざわざやられに行くみたいな感じがして、僕の中では辻褄が合わないですね。はい。ただ、切り返しとかお互いアイディアがある中で、そこを表現していこうという、この日に関してはお互いアイディアがありそうな感じが見れました。はい。で、その中でも、真田は結構先手先手を取りに行く、作りをしているところが印象的でした。はい。なので、積極性があるなって思いました。はい。で、永田さんは、ところどころ切り返すんですけど、左足にテーピング巻いてるので、左足が、ちょっと弱いんです。怪我というか、良くない状態っていう、アピールをですね、試合中にすごい何回か足を触ったりとか、蹴りに行くときにもちょっと足が痛くていけないみたいなシーンを出すんですよ。出すんですけど、実況陣が全く拾わなかったっていうのがすごくかわいそうって思いました。はい。永田も頑張ってるのにかわいそうと思いました。はい。そうですね。はい。で、1回目のラウンディングボディープレスはかわされました。で、タイナーから、なだれ式エクスプロイダーの流れですね。はい。あのパントマイム好きですね、永田。やられながら、ちょっと溜めてから、あれ、やっぱり、みんな鈴木みのるもやるので、ああいう世代なんすかね。はい。はい。そっからのエクスプロイダーが綺麗に決まります。はい。ジャパニーズレッグロック、切り返し、永田ロック2は、面白かったですね。はい。いいと思います。はい。で、その後、足決めたんだよね。うん。で、エスケープをさせたんだよね。 で永田有利なんですよ。で真田は弱いってい う、 こう上下の関係ができてるのに、わざわざ来い真田って打撃系をしてせよして、あの対等に持ってくっていうのも俺の中ではつじつまが合わないですね。 なんでだろう。有利だったら有利でいいんですよ。ここでダブルダウンとか、俺もちょっと足痛くて動けねえ。だから、ちょっときついな、動けねえなっていうところで、こう足を押さえながらの、いや、俺は動けねえからお前が来いみたいな感じだったらいいんだけど、単純に、上下作ってるのにわざわざ対等に持ってったって、ここもなんか変だなと。で、足痛いのかなと思ったら、その後に円錐やったりニールキック出てるので、単純に、多分、永田がもうちょっと攻める展開を切り返して、真田がこう打撃合戦にの対等に持ってくってシチュエーションだったと思うんですけど、多分疲れたんで、来いって言って来させたっていう感じのような気がするので、かなり、俺としては、うん、なんか雑いなって感じがしました、永田の作りが。はい。で、何回かのスカルエンド、言ってますね。はい。ムーンサルトスカルエンドは、首取れなかったですけど、はい。しっかりと、フォローしているので、はい。しっかり決まってると思います。はい。で、その後、ラウンディングボディープレスで、真田が勝利しております、という形で、俺としてはちょっと、うん、永田が雑だなって思った次第でございます。ただ、真田はやっぱりなんだかんだリスペクトしてる節があったし、なんか去り際の、カメラの構図はかなり、なんつうの、おセンチな感じじゃなかった？ちょっと名残惜しそうに、後ろを振り返る永田と、リング上で何かしらの敬意を持ってる節の真田っていう絵っていうのは、かなり、まあ良かったと思います。だって、普通、花道通って、まあ、歯医者って帰らないじゃないですか。なのにわざわざ花道を通って、帰ってく永田？もしくは、その通ることを許してる真田？っていうのは、なんか、そういう絵が欲しい？もしくは、そういう絵をちゃんと作りに行ったのかなって思いました。はい。なの、やっぱり10年越しのリベンジなのか、何かしらの、まあ、永田の、まあ、その、終わりラストシングルみたいな、そういう記念試合みたいなののフィナーレみたいな、なんかそういう印象を受けたりもしましたね。はい。ただそう、永田、俺はどうしても永田棚橋が見たいんですよ、ネバーで。もう何回も言ってるんですけど、棚橋永田のネバーが見たいので、永田もうちょっと頑張ってくれ、もうちょっと頑張ってくれ。はい、ということです。はい、じゃあ続いて、第6試合時間無制限一本勝負、ニュージャパンカップ2021 2回戦、ザック・セバジュニア VS ウィル・オースプレイは21分23秒、ストームブレーカーからの片指固めによりまして、オスプレイがトーナメント準々決勝へ進出となっております。はい、ここ俺長いよね、はい、待ちに待ったザック VS オスプレイ、1年ぶりですね。はい。実況も言ってましたね。1年越しのホワイトデーリマッチとなっておりますと。はい、新日本プロレス日本で、ブリティッシュ、ヘビー級選手権試合で行い、さらに、イギリスに渡って、イギリスでのブリティッシュヘビー級選手権試合を行い、見事ザック・セバジュニアから、勝利を奪い取ったウィル・オスプレイ。はい。この中で、チャンピオンシップ、あとはスピーキングアウト問題でチャンピオンシップができない状態でしたが、しっかり1年持ったという形になっております。で、イチャモンの付け方でいくと、そのベルト持ってるのになんか何もしないのおかしいよね、みたいなことを言って、 ている人も解説ではいましたが、まあまさにそうなんですよ。ベルト回そうと思ったら回せばいいとは思うんですよ。ただ、今はこう過渡期というか、IWGP 世界ヘビー級戦線のコンデンターになるという、まあ、絵が描けているのであれば、今ブリティッシュヘビーでうんぬんやるっていうのは、なんか悪臭な感じがするので、うん、防衛戦をしないというストーリーで、まあ、復帰してから来てますが、一概に間違ってはいないと思います。はい。なので、まあ、だったらザックに渡しちゃってもいいんじゃねえのと思うし、まあ、タックはタックでいいんだけど、タックだと、その、序盤のレスリングとかがちょっと、はしょられちゃったりとか、うん、あとは、終盤のね、サブミッションの、切り返し、2手3手っていう、そういうのも、タックだと見れなくなっちゃうので、まあ、なんとも言えない感じです。はい。ただ、この試合は、しっかりとした、作りを見せていただけるというところで、はい、期待をしてゴングを待ちましたというところです。はい。で、序盤から、とは言いつつ、レスリングしないんですよ。初っ端ドロップキックから、ブラッチャー、そしてピッピチェリオ、みたいな感じ。で、オスカッター行くっていうところを、ヨーロピアンクラッチで切り返して2。という、まあ、怒涛の、戦法、切り返し合戦で、序盤は、こう、一気にヒートアップ、ゴンといく感じになりますね。はい。で、コブラツイストとか、ヒップトスをするけど、そこから飛びついてメイヤーをすると。で、メイヤーをするんだけど、オスプレイは、バク中をして着地をしてしまうという形。はい。全く一進一退の攻防。そして、クラシック。そして、まあ、新しい、なんていうの、この、古きものと新しきものが混合している。ザックも古きものを取り入れながら、リズムは結構新しめのリズム。で、オスプレイも、飛び技とかが目立ちますけども、結構、タックル行ったりとか、側転をしたりとか、あとは十字ロープワークを使ったりみたいな、その、自分のリズムに合ったトラディショナルというか、はい、ルーツ、もしくはレスリングの中核みたいなものをもぎ取っていくタイプ。なので、どっちも、その、レスリングにリスペクトがある者同士を、で、今を生きている。戦いになっているのがすごく面白いです。はい。で、実況でも言ってたので、ザック体重増えてますねっていうのはかなり俺も思ってます。で、新日に入る前の2014から2015、16ぐらいまでの、体型だが元に戻った感じ。その、新日入って逆にちょっと細くなったんですよ。ザック。でもその前は、ある程度、その、ムキムキじゃないけど、こう、しっかりと、ついてるぐらいな感じなんだけど、新日入ってから逆にもう、細くみたいな感じ、絞るみたいな感じになってたので、ちょっとそこは気になってはいたんですけど、はい。だいぶ戻ってきた感じがします。それはなんていうか、酒で増量したんですかね。鈴木くんの、酒ミーティングで増量した、という、ことなのか、筋量が上がってるのかって感じですけどね。はい。で、この実況の人は、その、ノア見てないのに、ザックの、攻撃スタイルに関して、仕留める攻撃という表現をしております。これ、この次に喋ろうと思っております、ノアの福岡大会の、清宮くんのテーマですね。はい。と同じ、内容が同時刻の裏で、まあ文言だけ被るっていう形だけど、出たっていうのは結構、うん。僕の中では、ああ、なんか引っかかるかなっていう感じがしました。はい。清宮くんは、仕留める技が一個ないし、必要だよね。 ていう、表現の仕方が、試合後ありました。はい。で、じゃあザックはって言ったら、どんな形であっても、まあ、いわゆるえぐく決まってしまうサブミッションとか、ザックドライバーみたいな。やっぱり仕留めるっていう、息の根を止めるっていう、壊してしまうみたいな、そういう表現でいう必殺性があるものが多いよね。っていうところになるので、清宮くんもこういうのは、参考にしていただければと思っております。はい。で、そうそうそう。で、さっき言った、その、飛び技が見えたりとかするんだけども、足を持ってのタックルとか、あとは、この中盤で出たのはタックルまたぎから、の、足、ロックを切ってのハンドスプリング、キック、こういうのがやっぱり温故知新もしくは古きと新しきの融合みたいなものがあります。タックルをまたいで腕を切っていくっていうのはジョニーセイントとかがやってるあのムーブでもあったり、タックル一つにとってもそのオールドスクールというか片足タックルだったり、そういうのはしっかり取ってきてるので、なんつうの、レスリングリスペクトっていうのがある前提での、アメージングをオースプレイは出すので、まあ、いわゆる最高のレスラーという表現を、している、まあ、自画自賛する人はどうかとは思いますけど、はい、あんながち間違ってはいないと思います。はい、そこからウィス・オスプレイブラディ、ウラブラディサンデー出すんですけど、あれちょっとこう横で受けるんですよね。ザック気になるんですよね。ゲームのやつとかもこう腕受けをしてた節があるし、今回のこのブラディサンデーもちょっと横受け身っていうか腕受け身してんだよね。だから腕受け身してるから、なんか首がグンってこう、引き込まれてる感じがしてるので、ちょっと首持ってかれた感じがしたのが気になってます。なんだろう。どっか痛いのかも。だから、横受け身で散らしてるような気がします。どこ痛いんだろう。肩かな、腕かな、わかんないけど、どっか痛いかからかばって横受け身なのかもしれないです。はい、ジャーマン行くのをまたくぐって、そっから柔術式の引き込みしての同締めスリーパー、ほんとすごいと思います。ミラノも絶賛してましたけど、世界最高峰が新日本にあるって言っていいと思いますね。はい。テッカーズって言ってるだけあって、やっぱそのテクニックが、世界に誇る、技術というものが、そのテクニックに走るなとかよくあるじゃないですか。あとは、すべてのテクニックを凌駕するパワーがある。もちろんその話も正しいんだけど、技術というものは、やっぱり残るので、歴史にも残るし、記憶にも残るし、なんていうんだろう、やってる人間としても、レスリングの中核に向かうっていう作業が、やっぱり、いいんですよ。大事なんですよ、テクニックはテクニックで、持ってる人がパワーを選択するっていうのはありなんだけど、パワーに逃げるっていう、レスラーっていうのもやっぱ多いのは事実です。で、長州力って脱線してもいいですか。長州力っていうのは散々レスリングでオリンピックまで行った人なんですよ。だからそういうテクニックはもう使わないで、そのプロに行ったんだったらもっと違う表現の仕方があるっていうので培ったのがラリアットプロレスですよ。それは技術がある人があえてそっちを選んだってだけだからね。技術のない人がラリアットしているだけっていうのは どうなんっていうところは俺は思うのよ。だからラリアットプロレスと言われているものは確かに盛り上がると思うし、ライブとしてはありなんだけど、じゃあその人はちゃんと技術をこう並行してるんですかみたいなところっていうのはちょっと気になるところです。その前日のね、高木後藤のやつはかなりラリアットプロレス寄りなんですけども、高木も後藤もどちらかというと、器用貧乏にもなりかねないぐらい、テクニックは磨いてるタイプなんですよ。の人たちが選択するあれっていうのは、ま、なんつうの、俺は許せるかなと思います。はい、脱線しましたね、戻りましょうと。はい、その呪術系の後ろ引き込みの部分の入り方もすごいなというところになってます。で、押すカッターめちゃめちゃこう浮いてましたね。タカッと思います。タカッみたいな感じですね。はい、で、鈴木みどりがやってるミスティカからの、はい、腕攻め出してますね。お、これは勝つ流れちゃうみたいな感じでちょっと思わせますね、やっぱザックは。はい、で、ザックドライバーがこうなんか入っちゃったんですかね、鼻血が出ちゃいましたね、オスプレイ。お、大丈夫大丈夫みたいな、アクシデント。でもあれはアクシデント以外ありえないんだよな。なんか気をつけたらどうにかなるっていう感じでもないと思うんだよな。なので、まあだからそういうのをなくすってことは、なのかな、説得力というか、そういうのがなくても怪我しなきゃいいじゃんっていうプロレスもう存在はするし、どこかしこもあるよ。ただそれが見たいのかって言われたら俺はノーなんだよな。だからアクシデントになっちゃったし、怪我をするさせないっていう問題もあるんだけど、あれはなんか技術でどうにかなるものではない気がするので、はい、何のことはないって言ってる、今のオスプレイっていうのが素晴らしいと思います。はい。なんつうの、嘘じゃないからね。はい。そういうのを背負って戦ってるっていうのが、うん、尊敬はすると僕は思ってます。はい。ただその後のオスプレイの、なんつうの、規格外のパワープレイみたいな持ち上げたままそのままコーナー行っちゃったりとか、はい、すげえなと思って。でじゃあオスプレイがそのまま押し切るのかと言ったら、そっからなだれ式腕十字出ちゃうよ。裏で剣道家臣も出せないんだよ。のに出しちゃうんだよ、ザックセイバージュニア。勝ったと思ったもん俺。勝ったー、ミスティカ出てなだれ式腕十字勝ったーって思ったら先あるんだよ、この先が、これだけあるのみたいな、もうみたいな。で最後のね、攻防、っていう、俺はもう単純にもう見せられましたね。はい、でその前のシーンもあったけど、トラースキック食らったんだけど、なんとか足を持って決めに行きたいんだけど決めきれないっていうのがかなりエモかったっすね。はい、でラスニが変わってきてますね。ヒドゥンブレードじゃなくてコートブローリングエルボーになってますね。はい、で、からまああとそうだ、ドイファイズもあるか、ドイファイズローリングエルボーで、あれだな、最後のはいストームブレーカーという形になりまして、オスプレイが勝ちましたという形です。いやもうベストバウトでしょこれ。塩崎武藤は良かったけど、単純の手数だったり、単純のこのクオリティ勝負で言ったら こっちがダントツですね。悪いけど、うん、楽しい楽しくないって言ったらやっぱりこう両極あるよ、いろいろあるけど、やっぱり俺は参考にもなるし、そのプロレスレスリングの方へ向かってってる感じで、しかも新しいものを出そうとしている、トライをしているこの2人、それがその日本人でもない人に感情移入ができている、ね、日本は素晴らしいね、こういう戦いが見れて。で、あの俺は日本人だからなのか人間が疎いからなのかわからないんですが、そのスピーキングアウトの話の流れで言ったら、オスプレイってそのやっぱ海外では仕事できないぐらいやばいんでしょ、でも日本はできちゃってるっていうことなんでしょ。マーティースカルは日本に来て仕事ができないですか、アメリカだとダメなんでしょ、なんかよくわかんないんだよな、そこら辺が。でプロレスっていうのはさ、立ち上がる物語だと思ってまして、失敗もするだろうし間違いも起こすだろうし、なんだろう、見上げた人間じゃない人たちが多いのが事実じゃないですか。そういう人たちが立ち上がる物語じゃないの。その機会を奪うのか、それはやっぱり倫理観だからなのか、俺にはちょっとそこはよくわからないんだよな。どうしたらいいのかな、どうあるべきなのかな。あの多様性のあるその正しい人間的感情としてどう思うべきなのかっていうのが、俺が未熟なんだろうけど分かんない感じだな。こうボランティアじゃないけど、その今はこういうふうに生きて、こうちゃんと背負って生きてるんだよっていうのをどこかで見せないと生きていけないじゃないですか。なんだろう、前に進めないのってかわいそうだよね。という中で、まあだからオスプレイはその緩い日本人の倫理観に守られてるからなのか、まあ何かその温情なのかは置いといて、前に進むことが許されてるっていうのが、うん、なんかラッキーだよね。うん、であるならばちゃんとその背負ったものを出していくしかないよねっていうところだよね。うん、なので、うん、今はやっぱり俺はコロナの中でやっぱ仕事的な問題とかがあるので、うん、会場に行けないんですけど、尼崎だったしね。あのでもこういう戦いが見れるのであれば、このカードのためならば、ちょっと無理をしたところもちゃんとそのね、あのリスクが回避されるような対応が取れるのであれば、行きたいなと思いました。はい。で、これで、次は、準々決勝は、真田 VS オスプレイになります。はい。オスプレイ高木の線が濃くなってきましたねっていうところです。ただ、問い面がね、あの次の方でも強敵がいるので、はい、どうでしょうというところです。あと鼻はやばそうでしたね。はい、ただあれあのタオル巻いてる姿もなんかあの何らかのなんかスーパーヒーローキャラクターというかダークヒーローっぽい感じが、あのアメコミっぽい感じがしましたので、それもどうかなと、いいな なんか定例化すればそれはそれでいいかもと思ったりはしました。はい、じゃあこんな感じで今日は終わろうと思います。はい、グレート富士のコブラクラッチは質問感想お待ちしております。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。また気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、ザック最高でした。はい、またタックになっちゃうと思うんだけどシングルでいいのみたいので G1 も、いい作品期待してます。はい、それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様ごきげんよう。さようなら。